もしもし。
あ、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい、76歳です。
76歳。
はい。
結婚してますか、お一人ですか。
はい、結婚していますが、7年前に主人と離婚ではなく、ただ別居生活を始めました。
ああ、そうすると7年間は、はい、まあ、別居ですから、お一人で暮らしてるわけですか。
はい、私と娘を連れて一軒家に住んでおります。
お嬢さんは何歳ですか。
はい、48歳になりました。
はい、わかりました。はい、それでどんな相談でしょうか。
はい、はい、主人があまりの亭主関白で、自分に従えなければもう出てってくれていいっていうようなことと、それから、
それは出てってくれというようなことを実際に言葉として言うんですか。
そうです、そうです。結婚してまなしにそう言われましたので、すべてを主人のいうことに、はいはいと従えばいいんだよって言われてたので、従ってやってきてましたし、子供は男の子が生まれるまで産み続けてもらうって言われてましたし、女の子が一子目に生まれたんですけど、女の子を産んでくれとは頼んでないとか、そんなことを言われてました。
それで、あなたこんなひどいよと離婚しようとは思わなかったんですか。
そうですね、離婚したいと思ったものの、やはり私が離婚してしまうと里の両親が大変悲しむだろうっていう思いがありまして、私は離婚への思い切りができませんでした。
自分が離婚するとあなたの両親が苦しむということ。
そうですね、あと世間体でしょうかね、社宅のアパートに入ってましたので、やはり社宅の皆さんへの世間体も私気にしておりました。
まあ、大変失礼な言い方ですけど、世間体のために生きているようなもんですね、うん、あなた。
あ、そうですね、そう言われてみればそうのような感じで過ごしてまいりました。
そうすると、今あなたどう思ってます。つまり自分っていうものを殺してですね、はい、世間体のためだけに生きてきて、76歳になって、はい、自分の人生どのように思われてます。
自分の主体性がない優柔不断な人間だったなって思うのと、ね、それから今回ちょっとご相談申し上げるのは、うん、娘がやはり、私そんな辛い中で主人のその亭主関白ぶりを背負いながら子供を育ててましたので、子供に随分酷な態度とか対応とか辛いことを娘に投げかけて渡してしまっていたなという、そういう深い反省がありましたので、私娘と息子がいて、息子の方が性格がちょっとこうやわな性格なので、息子に対してはちょっと甘い態度だったんですけど、娘はしっかり者でいろんな頭もよく勉強もできましたので、要求が強かったと、こういうことならできるでしょう、これはこうした方がいいんじゃないって、結構なんて言うんでしょうね、娘を葉っぱをかけるような状態で生活をさせてしまったなって深い反省があります。で、娘は、
はい、娘がしっかり者であってほしいというふうに考えていたので、はい、実際にお嬢さんっていうのはそんなしっかり者だったんですかね。
はい、そうですね、親が言うのはいけないことだと思いますが、とても賢い子供でした。
うん、
ただ
その賢い子供であってほしいというあなたの気持ちを娘を通してそう感じていただけで、あなたはお嬢さんに対していろんな非現実的な期待をかけていたんじゃないですかね。
あ、はい、おっしゃる通りだと思います。っていうのは、私はとても子供の頃から成績も悪いですし、優柔不断な子供でしたから、親が私のような子供を育ててはいるものの、きっと満足してないんだろうな、それならば今度一生懸命しっかりして、私の辛かった悲しかった 情けなかった気持ちを娘に味わってほしくないから、じゃあ娘をしっかり育てて娘が満足してもらえるように育てようかなって思ってましたので、多分私の投影を娘にさせてしまったのかなと、先生がおっしゃる通りだと思います。
うん、娘の立場からすると辛いですよね。
その辛さを抱えながら、今まではお父さんとお母さんと一緒に住んでましたから、自分は爆発させないで住んでて抑えてたらしいんですが、
うん、
娘と私二人だけになって、初めて娘が自分の気持ちを爆発させる場所を得たと思うんですが、二、
うん、
人生活が始まってからは、娘は私にこういう対応、こういう対処、言葉、全てがひどかった、あんたは毒親だったんだよっていうふうに怒り始めて、それが1時間2時間明け方まで続くことも毎回毎回ありまして、娘に申し訳ない、すまない、かわいそうなことしちゃったなという今思いが十分にあります。
うん、で今日のあなたの相談っていうのはどういうことですか？この、はい、48歳のお嬢さんのことですか、それとも低所関白の夫のことですか？
いえ、私の一番の心配は、48歳の娘が今体も良くて十分な仕事もしたことがないですし、
うん、
今身の回りの食事とか洗濯は私の全部になってますので、今後私が他界してしまった場合に、娘にこの一軒家を扱っていい、渡してあげるからねって言ってるので、この一軒家で娘がどのように生活していかれるなどあろうかという、それが心配です。
はい、これは法律上の相談ではないですけれども、法律上の相談はもちろんのこと、人間の深い心の動きについてもいろいろな相談に乗っている弁護士の酒井誠先生がいらしているので、はい、伺ってみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
あ、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お嬢さんは体が弱くて仕事もできないとおっしゃってたけど、なんか病気をお持ちなんですか？
はい、病気ではなくて、もともと頑健な体質ではありませんが、
うん、
高3ぐらいから燃え尽き症候群に、話がちょっと遡るんですけど、はい、主人も娘に対してとても期待をかけてのこの育て方をしてた感がありまして、娘はそれに応えようとしていて、とうとう中3終わりぐらいから燃え尽き症候群のような感じになってしまって、やっと高校3年間は通えたものの、それ以降特に病気があるとかそういうものではないんですが、体力的にはあまり頑健な体ではありません。ただ頭は私が見ても良さそうで、パソコンはもうなんて言うんですか、こなし回りますし、いろんな作業はできますし、ただただ仕事に一度もついたことがないっていうことで、仕事の経験はありません。
そこがよくわかんないんだけど、頭が良くてパソコンもできるって言ったけど、48まで仕事もしないで高校卒業されて大学は行かれてない？
大学に通学したかったんですけど、通学する体力がない家に通信教育を選びました。
通信教育で大学は卒業されてるのかな？
それで途中でレポート作成は、いい成績をもらっているものの、レポート作成には高所な書籍本が必要なのに、お母さんはそれを買ってくれなかったから、私がレポート提出ができなくて、
ちょっとね話が脇へ行っちゃうんだけど、大学は卒業されたの？
してません。
そうすると高校卒業して大学中退で、20歳前後から、はい、体は弱いけど特に病気もないまま何もしないで48まで過ごしてきたと、こういうことですか？
そうです、その通りです。
わかりました。でそうすると体は弱いけど別に普通に街は歩けるし、は
い、で歩けないんです。
何やってらっしゃるの？
強迫神経症になってまして、自由に外に出られない状態になってます。
強迫神経症っていうのはお医者さんの診断ですか？
そうです、私がクリニックに相談に行って、そういうふうに分かりました。
うん、どんな強迫神経症の症状があるの？
ちょっと触っても手を洗わなきゃならない。
なるほどね、そういう病気はあるわけね。
そうですね。
あともう一つ、7年前から別居して、はい、あなたは今経済的にはどうやって生活を立てておられるんですか？
はい、私の自分の年金と別れ脱出するときに初めて主人に頼んだことで、生活費の一部を少しだけ出してほしいということで5万円の補助をもらいました。
月5万円払ってもらってんの？
そうです、そうです。
なるほど。
それと別に、うん、私の両親がとても倹約家だったので、結構遺産を残してくれて、その遺産があって、私はこの家の一軒家を買うことができました。
それで一軒家をお持ちだっていうことね。
そうです。で他にはお金ちょっと無駄に使うと心配なので、うん、子どもたち2人に就寝保険を用意しました、う
ん、なるほど。で、息子さんの方はあんまり心配してないのね。今どうされてるの息子さんは？
アパートに一人生活ですが、自分で仕事を見つけてなんとかやりくりはしていそうです、う
ん、で息子さんおいくつですか？
45歳です。
45歳、45歳で働いてちゃんと自分で身を立てておられるんだったら、うん、基本的な責任はもうちゃんとあなたは果たしておられるっていうのをまず押さえてください。わかるかな？毒親なのかどうかっていう議論はあるかもしれないけど、はい、あなたは娘さんの育て方について反省をしていて、それについて48だっけの娘さんが、はい、あんたは毒親だって何時間も説教するって、これもちょっとどうかと思いますけど、
はい、
だって娘さんは当時成人は20歳、今ちょっとわけわかんない法律になってますけど、18だったり20歳だったり意味わかんない状況になってるんだけど、それは置いといて、とにかく20歳あたりを超えて、それからだって20歳から考えたってもう28年生きてるわけでしょ娘さん。凶悪神経症持ってるかもしれないけど、その28年はあなたの責任じゃないから、そこのところも押さえてください。
そうなんですか。
だってそんな、だってどんな人だってお金持ちの子もいれば経済的に恵まれない子もいるし、はい、早く走れる子もいれば遅い子もいるし、強い子もいれば弱い子もいると、みんなね持って生まれてくるわけですよ、環境とその遺伝的な性質、はいはい、でそれいちいちずっと言っててもしょうがないじゃない。持って生まれた環境と自分の素質の中でなんとか生きていかざるを得ないんですよ。
はい、
わかります。当たり前のこと言ってんだけど、
そういうふうに先生に言っていただくとなんかほっとするものを感じます、
う
ん、
あともう一つね、世間体とか気にするのもうやめましょうね。
わかりました。今はそれから離れてます、
うん、世間体とかは絶対気にしない。娘に何言われても気にしない。
わかりました。ありがとうございました。
じゃあちょっとお待ちください。
はい、はい、お世話になりました。
なんか気持ちが楽になったとおっしゃいますよね。
はい、楽になるというか気持ちを強く持てるようになりました。
その燃え尽き症候群になると言われたのは、
はい、
娘の方ですか？
そうです、娘の方です。
あのね、燃え尽き症候群っていうのはフロイデンバーガーという人が書いた人なんですけどもね、
はい、
燃え尽きる人っていうのは他人の期待に弱いんですよ。
あ、なるほど。
それともう一つね、
はい、
燃え尽きる人は高い理想があるっていうんです、
はい、あ、その通りだと思います。
自分が実現できそうもないような要するに高い理想がある人が、フロイデンバーガーが言えば燃え尽きる人はみんな高い理想があるっていう。だから高い理想を持ちすぎて燃え尽きちゃう人がいるんだから、あるいは人にそういう高い理想をかけて燃え尽きさせる人がいるんですから、あんまり高い理想を掲げるよりも現実に即した理想に向かって努力するように しないといけないんじゃないですかね。要するにバーンアウトする人っていうのは、フロイデンバーガーに合わせれば、
はい、
高すぎる理想を持って現実の努力がおろそかになっちゃうんです。
わかりました。
76歳って言いましたっけ？
私が76歳です、
ね、まだこれから長い人生ですから現実的に努力して頑張ってください。
わかりました。やっていきたいと思います、
はい、
本当に今日お電話してよかったと思います。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼いたします。ごめんください。
燃え尽きる人は高すぎる理想を持っています。